弁護士放送
皆さん今年もお世話になりました吉川です。
皆さんこんばんは、山本です。これは年の瀬の放送ということで、
はい、
そうですね、2025年を振り返りましょう、しんみりと。
はい、はい、まあちょっとこの放送自体だいぶなんて言うんでしょう、今年もあと残りわずかなところで配信していますので、
うん、
まあ今年2025年中に聞いていただけることがどれだけいるか分かりませんが、
はい、
我々この放送で今年の2025年の弁護士放送を振り返っていこうと思いますのでお願いします、うんうんうんうん、でまずね、今年何話したのかなってちょっと見てみたんですけど、
はい、
まず今年の1月はですね、おすすめジャンプ漫画、そういえば山本さんにジャンプ漫画の紹介してもらったなっていうのを今思い出しましたけど、ジャンプ漫画を紹介してもらったんですよ。
はいはいはいはい。
これは私がですね、そのジャンプのそのなんだ、
定期購読
で電子版で定期購読をしているんですけど、うん、
はい、
まあワンピースとロボコしか読むものがないっていう状況に陥っていたので。何か他に読むものがないでしょうかというようなことを山さんにご相談をしました。で、まあ、いろいろ放送の中で紹介いただいてて、多分紹介していただいたもの全部も読めていないので、もし今も読むものを悩んでる方は聞いていただければと思いますけど、
はい、
山さんから紹介してもらった中で今も読んでるなっていうのがですね、
うん、
まあ、坂本デイズっていうのと、
はいはいはいはい、
もう一つが、まあ、かぐら鉢、
うん、
うん、これは今、読んでいて、うん、まあまあ確かに面白い漫画だなという、はい、
うん、
なんか坂本デイズは多分アニメ化してて、かぐら鉢は別にしてないのかな、ちょっと分かんないですけど、
まあなるでしょうけど、ちょっと苦言を呈したいですけどね、そのかぐら鉢に関しては。下書きで出してるからあれ
どういうことですか、下書きで出してるって。
だから締め切りに間に合わなかったら出さなくていいのに、
はいはいはい、
目次に名前書いたから、
はい、
仕上がってない漫画をもう発売するその紙面に載せてるんですよ。あれやめないかん、その、まあ、ハンターハンターが前例作っちゃったんですけど、
あ、そうなんですか、
他の漫画まであんなことやりだしたらいかんすよ、
うんうんう
ん、休んだ方がいい。
それはでも作者の判断なのか、
まあ、編集部やろ
うと、編集の判断かな、ですかね、うん、外せんと思う。
そう、まあそれがあってちょっと僕ジャンプ、うん、ほんまに定期購読やめようかなとか思うぐらい腹立ってますから。あんなんやったらいかんすよほんまに、
うん、
ちょ、読者を舐めてる。
僕はちょっとそこにすら気づかなかったので、やっぱりそんなとこそんなのしたかったかなと 思ってるんですけど、
うん、
なるほど。いや昔はね、1週間、例えばドラゴンボールとか1週間に1回とか、まあ、昔はっていうか今もそうですけど、
はいはいはい、
小学生の頃とかって、まあまあジャンプとかそういう漫画って1週間に1回出てはるなっていうのは思ってましたけど、
うん、
まあ、別になんかそれがなんていうのかな、その大変だとか思わなかったですけど、
はい、
まあ1週間なんてすぐなんでしょうね、でもね、漫画さんからすると。
そうね、新しい話を作らないといけないから、うん、だってこの月に1回の弁護士放送ですら、
うん、
そんなにネタがボンボン出てくるわけじゃないでしょ。
そうそうそう、そうだし、あと裁判ってだいたい1ヶ月に1回ぐらいあるんですね、
うん、
だから例えば今日裁判があったとするじゃないですか、
はいはいはいはい、
で次回までに書面出してくださいと、
うん、
でじゃあ1週間あごめんなさい、1ヶ月後のこの日に出してくださいねって言われて、
はいはい、
で、ああまあ1ヶ月後かってその時は思うじゃないですか、
うんうんうんうん、
次気づいた時に3日前とかになってるの、いつの間にやら、
うん、
もうこんなに経ったみたいな、
うん、
だからね、やっぱり漫画家さんも1週間は多分本当にあっという間なんだろうな、ね、
いやそれは理解できるから、間に合わなかったら休んだらいいんですよ、うん、
でもやっぱそれって編集の問題ですよね、だったらね、やっぱりね、
で休んでジャンプの編集部が他の漫画入れたらいいんですよ、紙面のページが足りんのやったら、
うん、
下書き載せたらいかんわほんまに、
うん、 下書き載せって本書きみたいなのはどうなるんですか？もう作らない
で。それ単行本で作ります。
ああ、そういうことか。はい。うん、なるほど、なるほど。まあまあ。
ちょっとね、目に余る。っていうぐらいその中途半端な下書きやった、はい、ある程度書いてたらまだ納得できるけど、そのメインキャラクター書いてて背景書きませんでしたとかってまだわかるけど、何この下書きみたいなやつで出してるからね、あれプロとして失格やと思う。で作者も言わないかんわ、その編集部にこれ間に合わなかったからもう緩いてくれと今週は。で謝ったらいいんですよ、その間に合いませんでしたと。
だってワンピースよく休んでますよね、なんか。
うん。
あれはなんかみんなそんな怒らない感じですよね、なんかまあまあしょうがない。
で、休む方がいいやろ、そら。だって、事情は理解できるから、その吉川さんが言うように、週刊連載で漫画描くとかになったら、ほんまに命削りながら描いてるからね、皆さん。
まあ確かにインフルエンザになったら結構クラッシュしますよね、そこでね。
うん。
なるほど、わかりました。まあまあ、そんな感じなんか1月の話ですかね。
はいはい。1月のニュースですごい記憶に残ってるニュースがあるんですよ。
うん。
ようにぎわしたニュース。
はい。
銀行の貸金庫から、
はい、
銀行員が中身取ってたっていう。
ああ。
衝撃じゃないですか、あれ。
ああ。はいはいはいはい。
やっぱ昔はね、銀行のその採用とかには、
はい、
とこの坊ちゃんとかを採用してたらしいんですよ。
ああ、はいはいはい。
でそれはその小さい時から裕福な家庭で育った子っていうのは悪いことしないんですよ、
うん、
困ってないから、
うん、
でもなんかね、銀行しかもその一つの銀行じゃなかったですよね、二つぐらい、だから全部の銀行でこれあるんやと思いますよ。
だから貸金庫への信頼感がかなり揺らいじゃいましたよね。
かなり揺らいだっていうか、ゼロになったんじゃないですか、あれ。
証明のしようがないですからね、何が入ってたかっていうのが。
うん。取り放題ってことですか、あれ。だから本当にスイス銀行とかに、ゴルゴ13はそのスイス銀行に預けてるのは、スイス銀行が信頼できるからでしょ。
まあそうなんですかね。はい。まあでも一般的に信用度は多分高いですよね、実際にね。
ヒットラーに差し押さえに来られても、なんか突っぱねたみたいなやつがスイス銀行やからっていうのが歴史的にあって、だゴルゴ13も信頼してるから、スイス銀行の貸金庫とかになったら信頼できるんやろうけど、
なるほど。
日本の銀行はもう信頼できないってことですよ。
ちょっと悲しいですよね、それね。日本の銀行が信用できないっていうのはね。
これは強烈やったね、ほんまに。僕、使ったことないけど、貸金庫なんて。
はい。
でも、すごいニュースやなと思いました、これは。
なるほどね。まあ、あとは、そうですね。Z リーさんが別件疑惑で逮捕されてみたいな話も、そうですね。今年の話なのか。
はいはいはいはい、
まあもう今ね、問題なくというか、まあ社会復帰、まあ社会復帰って何て言ってるか、まあ釈放されてるので、普通に活動されてますけど、うん、まあ結構これも別件逮捕じゃないのってことで、問題となったのかなっていうところと、
うんうんうんうん、
あと旭川で凶悪事件がなんか多かったよみたいな。
はいはいはいはい。そうね。
うん、
オンラインカジノで逮捕者がどんどん出だしたのも今年じゃないですか。
オンラインカジノもそうですね。はい。
なんか去年までガンガンにみんなやってたじゃないですか。はい、みんなやってたっていうか、はいはいはい、そんなに問題になってなかったじゃないですか。
あれはかわいそうですよね、芸能の方とか。
うん、
ちょうどね、今もテレビも過渡期なので、テレビを干されたから、直ちにね、生きていけないかって言われたら、まあ、それはそれで別の道で行ってった方がいいんじゃないのみたいなところあるような世界、状況かもしれないですけど、
はいはいはい、
ただ、なんか本人の要望もあると思うんで、なんか、オンラインカジノはちょっとかわいそうだなって気がしますけどね。
だって、そのパチンコがあるんやからね。いや、その、なんか、パチンコがあるから、これもいいのかなって思っちゃうやんか。
うん、
3点交換方式あれやってたら、 ええのかなと思っちゃうじゃないですか。ああいうのがダメなんですよ、はいはいはい、そのほんまに。
あとオンラインカジノもなん、ちょっとごめんなさい、僕も詳しくはないですけど、まあ流行りだした時に、うん、なんとなくその違法じゃないような感じで世に出てきてたと思うので、それが違法という判断を一般の方にさせるっていうのはちょっと厳しいものがあったんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん、だその一端が、うん、パチンコやと思うよ。パチンコが許されてることもそうやし、インターネットで海外にあるからとか、それで、まあ、OK なんじゃないかなとか思われてたんじゃないかな。
すいません、ちょっとごめんなさい、これ話す予定なかったんでうろ覚えだけど、確か今年の9月10月11月ぐらい、また秋ぐらいになんか、はい、ソープランドが摘発とかなんかありましたよね。売春疑惑でみたいな。
あれ、もともとなんかその前に一つ事件ありましたよね。その、
はい、
警察の人がずっとそのソープランドから接待を受けてたんですよ。
ただで。ああ、はいはい、それはありましたね。うん、
そこでしょ。そこが、
はい、
そこと同じ警察署ですよ、だから。
あ、本当ですか。いや、それはちょっとごめんなさい、はい、知らない
あれの仕返しで言ってるんやから、あれ。
そう、いや、ごめんなさい、それ知らないですけど、それは本当かどうか分かんないですけど、なんか、いや、僕が言いたかったのは、その、あ、まあね、そう、ソープランドってそうか、売春に該当するのかっていうのも怖いなと思いましたし、もしかしたらその不同意性交罪ってあるじゃないですか。
うん。
それとかも、その、ソープランドに行ったら不同意性交罪で訴えられるってリスクももしかしてあるのかな、みたいな。
今結構増えてるらしいっすよ。その風俗店行って、その風俗店が、その、つつもたせみたいなやつで。
はい、ああ、はいはいはい。
こっち風俗やと思って行ってんのに、
うん、
訴えられるっていうやつが、結構あるらしいですよ。
その辺はだからやっぱちょっと怖いですね。だからパチンコも行ったら急に解釈変わってギャンブルだみたいな感じで
そう
逮捕されて仕事干されたみたいな、ことにな
る。あと、あの、ほら、あのどっかの市長がラブホテルでなんかやってたでしょ、会議を。
会議をね、まあ、会議やあやぶさん会議やってたってことを信じてるんですね。まあまあ、
はいはいはい、
はい、ね、あ、辞職しちゃったのかな、確か。
うん、辞職しましたけど、でも、その、今は、その、同意がないと、やったらいかんみたいなことになってるでしょ、はい、法律的に言うと。だからですよね、例えば、その、自分の旦那さんが、誰かとラブホテル行ってましたと。
はい。
で、奥さんはラブホテル行ってることだけで怒っちゃダメなんですよ。
はい、
うん、同意がなかったって言い切れば、
うん、
そういう声がなかったということですから、
うん、
そういうことでしょ、まあ、で、法律ではそっちの方向に進んでいってるじゃないですか、
うん、まあそうね、うん、ちょっと僕、まあ、あんまりその不同意性交罪になってからその手の事件をこう手掛けてるわけじゃないので、実務の運用がどうなってるのかっていうのは詳しくは分からないですけど、
うん、
なかなかちょっとその見聞きする情報を接してると、シビアな状況っていうのもあるのかなっていうところですかね。
いや、めっちゃ問題になってんのが、結局その女の人が浮気してた時に、はい、
うん、
旦那さんにバレましたってなったら、
うん、
同意してなかった、うん、無理やりやられたって言って裁判に行って、
うんうんうん、
ほんまはもともと同意があったのにそれひっくり返されて、うん、で、女の人が同意がなかったって後から言えるから、
うん、
いや、だから僕前に言ったように、そんな行為があったら、いや、同意なかったのになってツイッターで書いておけば、
うん、
俺も同意なかったって言えるからね、
うん、
これでどっちが悪いかってその裁判で証明できないでしょ、
うん、
でわけわからん法律になってるんですよ、これ。ルールがおかしいと思う、うん、
まあ、ただ事実認定の問題から言ったら、ラブホテルに行ってて同意がなかったっていうのは、ちょっと僕的には通用しない事実認定なんですけどね。
うん、でも女の人から、その、賠償金を求められてるやつとかあったじゃないですか。この前とかノリノリで、ビデオまで撮ってて、うん、飲み会後に。もうそれで女の人に同意なかったっ。
バカな話ですか？
いや違う違う違う、ネットで事件になってたじゃないですか。ああ、
山本さんのことじゃなくてですね。
違う違う違う、はい、それ大きい事件になってましたよ。
あ、ま、分かりますけど、
あのだって自分がノリノリで動画まで回してて、うん、ほんでどういなかったとか言ってるんやもん。それも後からどういなかったって言ったら、それが通るんやとしたら、
うん、行かれてる。そこはね、ちょっと僕自身はその動画を見たことがあるわけでもないから、それは何とも分かんないですけど、ただ単純に事実認定の問題として、うん、ラブホテルに行ったのに、同意がなかったっていうのは僕の中では結構通用しづらい事実認定だな。まあもちろん連れ込まれてたら別でしょうけど、その、うん、お互いラブホテルに行くよってことが分かっ同意の上で行ってるとしたら、
うん、
あの大人同士でですね、
うん、
あの その後、それ別にそこで好意がある場合もない場合もあると思うんですけど、
はい、
好意があったにもかかわらずそれが意に反してたっていうのはちょっと通用しがたいかなっていう認識はありますけど、ただごめんなさい、これもやっぱりいろんな人に会議する人もいるわけじゃないですか、ラブホテルで。
いやでも吉川さんの方が正常な感覚だと思うけど、今の司法はその逆をやってるからね、
うん、まあそこ、まあ、逆とまでは言えないような気がする。まあごめんなさい、ちょっとそこは詳しくは分かんないところあるんですけど、
だって同意があったなかったって後から言い直せるじゃないですか、気が変わることもあるし、う
ん、事実認定としては同意、後からの同意を客観的事情からは一応認定はするんですよ、裁判であれば。だからやっぱりそこがラブホテルなのか、ソープランドなのか、自宅なのか、外なのか、会議室なのかによって、やっぱりそれ はあのやっぱり事情により認定は変わってくるところだと思いますけどね。
いやでもだから言うように、その男の人が負けてるやつがどんどん出てきてるから問題って言われてるんですから、うんうんうん、いろんな弁護士さんが言ってますよこれ、
うん、ごめんなさい、ちょっとそこはごめんなさい、僕は専門家なので分かんないんですけど、まあまあ、 確かにそういうような情報は僕も見聞きはしたことがあります
でしょ。
はい、
だからあの市長さんもやっぱ会議やってたって言うやったら、その会議って信じてあげないと。
いや、まあまあまあ、いや、まあ、まあまあまあ、もうやめたから、まあいいですけど、別にまあちょっと同業者なんでね、頑張ってちょっとまあ頑張っていってほしいですけど、
はい、はい。
はい、なんか次もまた弁護士さんが立候補しようとしてるみたいな記事もなんか見ましたけど、なんか政治家になろうとしてる人多いのかな、まあ、元から多いか、まあまあ、
うん、
まあというようなことがあったのと、
はいはいはいはい、
あとはそうですね、弁護士放送で取り上げたという話だと、まあそうか、5月に、まあ、広瀬さんが逮捕されてたのか、
ありましたね、
話を取り上げて、これは僕がたまたま新東名っていう高速をよく、まあ、走ることがあったので、
うん
うん、まあどうなのか、そうちょっと印象に残って取り上げてしまいましたけど、今もまだちょっとお仕事はお休みされてるんですよね、
うん、あれで不思議なのが、うん、僕この広瀬さんのニュースは別に取り上げたくなかったんやけど、
うん、
なんかその後納得いかんのが、
うん、
その芸能人が集まるクイズ大会で、
はい、
パネルクイズが出たんですよ、
うん、
この中で160キロを出したことがあるのは誰、
あ、はいはいはい、
野球のメジャーリーグのピッチャーとかの間に挟まれて広瀬涼子さんも出てて、
うん、
名誉毀損やって言ってそのテレビ局に抗議してたんやけど、
ああ、その広瀬さんの事務、まあ広瀬さんは個人事務所だから、まあ広瀬さんが抗議したような感じになっちゃってるって感じなのかな、うん、はい、
それは、
うん、
そのなんか納得いかんわ、だってそれ警察に捕まってあんなに大々的にされたんやから、
うん、
そこいじられてもしょうがなくないって思う、うんうん、
え、どう100そんなもんじゃねえぞっていう抗議じゃない
よ、ね、その後180キロでしたみたいなニュース
もありました、だからそのメジャーリーグがと並べるレベルじゃないぞっていうことでもなくてってことですよね
違う違う、でテレビ局も謝罪してたんですよ、なんか不適切でしたって、
まあどう、
意味わかん
ない、まあだから
僕基本的に広末さん側やったんですけど、うん、それテレビ局にそのいじられて訴えたことで、うん、なんやそれとは思った、
僕もそういうニュース見たことあるんですけど、
はい、
名誉毀損って言ってたんですか。まあ名誉毀損、まあまあそうか、名誉毀損って名誉毀損なのかな、うん、
でもみんな知ってますけどねあれ。
いやそうだから、だからそれはやっぱりあの有名な方の辛いところというか、その、はい、だって僕だってスピード違反してそんなの自分がニュースになったらそれ嫌だなと思うので、
うん
うん、まあでもそれって結局広瀬誠さんに知名度があって有名、まあ、要するにいわゆる芸能人だからっていうことですよね。まあ言ったら
あれね、160キロ出しただけじゃなくて、うん、看護師さん芝居たとかそういうニュースまであったでしょ、
うん、
そんなんちゃんと説明するんやったらわかるよ。芸能人やったらそんなことするやん、うん、記者会見で、
うん、
そんなことせずにクイズでいじられたからって言って抗議出すのはちょっと違うと思う、
うん、まあ、もしくはあれじゃないですか、被害者の方とかもいらっしゃるから、誰か同乗者の人があの怪我はされてたと思うので、
うん、
まあ、もう当然ちょっとなんだっけ、あのタンクローリーかなんかに突っ込んでると思うので、
はい、
あの物損っていうか、まあ、その、まあそうか、だから被害者の方もいらっしゃるから、
うん、
まあ、そういうことも含めてそっとしておいてくれませんかってことかもしれませんね。
被害者がいるから加害者をそっとしとけってことですか。
いやいや、だから事件そのものっていう、だから加害者いじったら必然的に被害者にもう関わっちゃうから、
はいはいはい、
まあ、加害者の立場的には言いづらいことではあるんだけど、うん、まあ、あのそっとしといてあげられないでしょうかみたいなことかもしれませんけど、
うんうん、
まあ、ただね、まあ少なくともやっぱりどかすぎたスピード感は本当に危ないので、まあ、
いや、そりゃそうですよ。めちゃめちゃ危ないよ、160キロとか、狂気やからね、180いうニュースもあったけど、うん、ほんまに。
だ年末年始は帰省されて、もしかしたらね、これもあの家族で帰省しながら聞いてる方もいらっしゃるかもしれないんで、
はいはいはい、いや、気ぃつきましょう、年末事故多いから、はい、ほんまに。
そうそうそうそう、いや、運転しない人、普段運転しない人がするから、特に危ないんで、
あ、そういうあれなんや、
ね、まあ、あと混むかなっていうのもあるでしょうけど、
うんうんうん、
なので安全運転を引き続きお願いいたします。
はいはいはい、
ということと、
まあ、強行選挙がありましたね。強行選挙が、
強行選挙、また映画でしょ映画
その話してませんでした、
したと思うんですけど、メインテーマには多分なってなかったんだろうな、うん、なんかでも確かに強行選挙の話は結局見れてないんですよね、まだね。
やっぱりその印象的やったのは、その強行選挙をやる時のその名前がコンクラーベっていう、
は
い
はい、ああ、そうだそうだ、コンクラーベ思い出した。矢部さんもう見たんですか、強行選挙。
見てないよ、全然興味ない。
ああ、そうだ、いや、僕もまだ見てない、もうちょっと来年の課題になってしまいましたが、そうだそうだ、強行選挙ね、ありましたね、はいはいはい、確かに。まあ、それと、まあ、ちょっと法律的なこと言うと、今年というか2025年から、あの、いわゆる懲役刑、禁錮刑っていうのがなくなって、
あははははは
まあ、拘禁刑という、まあ、うん、身柄拘束、自由刑が一本化されたと。
うんうんうんうん、
ただ、これからはもう、懲役とか禁錮じゃなくて、まあ、拘禁刑しかなくなったよっていうような話
を、
まあ、させていただいたなっていうところですかね。
うんうんうんうん、
まあ、あとは、まあ、ヘイトスピーチについても取り上げたんですが、まあ、その外国人問題って言っていいのかわからないですけど、うん、まあ、選挙も今年あって、まあ、総理大臣もね、初の日本で女性総理大臣が誕生して、まあ、そんな中で、ちょっと移民というか、
うん、
外国の方を、まあ、日本の国としてどう扱うべきかっていうのは、なんか今年よく議論になってたのかなっていう印象ですね。
うん、外国人が増えたからね、その、
あ、まあね、増えましたね、まあ、それは我々が子供の頃から比べれば格段に増えてますよね。
で、やっぱデータで出てるらしいですよ、外国人の方が犯罪率が高いっていうのは。
まあ、ちょっとデータでも、まあ、だからといってじゃあどうすればいいんだって話なんでしょうけど、
うん、
まあ、少なくともヘイトスピーチ自体はダメなんでしょうけど、 まあ、それはそれとして、日本人、日本がこう外国人とどう向き合っていくかっていう政策はなかなか難しい問題だなっていうところですかね。
まあ、そろそろですね。
まあ、でもなんとなく僕のいろいろこう、いろんな人の意見を聞いていく限り、なかなか日本は移民の方をたくさん受け入れても、国としては難しいのかなっていう。
まあ、日本が変わりますよね。
気もするので、我々が死ぬまで働くしかないのかなって、よぼよぼになってるかも。
でも維持できなくなってくると思うよ。特にそのインフラ。だって地面に穴が開くじゃないですか、今。水道管が破裂するんですって。
まあだ
で、
から
そっから水が漏れ
80、
て、ほんで、アスファルトの下の土が流れていって空洞ができていきなり穴が開くみたいなことが日本全国でこれからどんどん起こっていくと思いますよ。
まあ、要するに AI で代替しなさそうな業務っていうのが、ね、やっぱりその建設工事とか、そういったところの物理的な人手ってなかなか今後も必要、すぐには機械が代替できないよねっていうのがあると思うんですけど、まあでもそれを移民の方にやってもらうっていう仕組みがうまくできるのかなっていう。どう
なな る
の？
ほ
なん
ど
か
ね。
ちょっと、
ほんまにここの道使わんやろみたいなところにも道引いてますもんね。やっぱ。
まあだから、
田
法
中
律
角
か。
栄さんの日本列島改造計画？あれでね、土木で地方にもお金をその流すみたいな感じで公共事業いっぱいやりましたけど。
いや、まあ僕は、もともと土木工学科が大学生の時は土木工学科なんで、まあ、ガンガン工事やってきたい派なんですけど、まあ、その人手を外国の人にやってもらおうっていう趣旨で移民政策なんて進めて、そんな果たしてうまくいくのかなっていうのはちょっと疑問があるなっていうところなので、まあ、
難
ちょっ
しいん
と、
ですか、その技術的に。
何がですか？
その土木工事。
いや、日本は土木工事の技術力は結構あるんじゃないですかね。
いやだからその日本の技術力高いから外国人ができないみたいなこと？
あ、いや、そういうことじゃなくて、言葉が、もしかしたら悪く言うと、肉体労働する人が少ないから、外国の人来てよって言って、そんな来てくれる人いるのかなっていう。
結構今増えてますよ。そういえば僕今年春になんかある企業がその外国人を4人雇いましたと。でなんかハーネスの研修を受けさせないと工場で働かせることができないんですって。でそのハーネスの研修に通訳に来てくれっていう依頼があって、通訳行きましたもん僕。そのハーネスの文章をもともともらってて、それをまあ英語に直して英語で翻訳したやつ渡しながら、でその講習横について、こんなこと言うとるよみたいなことを4人のフィリピン人にお伝えするっていう仕事をやりましたけど。
いや、まあ、今でもやっぱ、増えてると思うんですけど、ただ、今後のやっぱりそれを仕事として非常に重要な仕事になってくると思うんですけど、実作業をするっていうことがですね。ただそれを外国の方にやってもらってどんな国になっちゃうんだろうなっていう。じゃあ日本人何してるのっていう感じじゃないですか。日本の若者じゃ何の仕事するのかってなるし、じゃあその老人は外国の人に働いてもらって稼いだ税金で暮らしていくつもりなのっていうなる
ああ、なると
、
ほ
や
ど
っぱ
ね。
り自分の
でも
手から
そ
自分
う
の職
し
っ
か
てい
ないん
う、
じゃないかな。
のがあるんで、あれなんですけど、なかなかちょっと。
正当な報酬を渡せるんやったら、外国人にとってもいいオファーだと思います。ウィンウィンだと思う。でも、日本の経営者って外国人は安く使えると思ってるから、そこが問題なんじゃないかな。安く使おうと思わないのであれば、吉川さんが言ってる問題は僕は問題にならないと思う。
そうですね。まあ、あと、 土木工学科人気ないらしいんで、ちょっとやっぱり皆さん、もし高校生の方とか聞いていたら土木工学科ぜひ行ってほしいですね。なんかね、今年は土木の日の飲み会ちょっと体調を崩して行けなかったんですけど、ちょっと11月、今年の11月の後半ぐらいからちょっとドドドと体調が崩れてしまったので、行けなかったんですけど、やっぱり、どこの大学も土木工学科っていうのはなくなってくらしいんですよね。やっぱ名称が良くないと。やっぱ土木っていうと入ってこないし、大体男しか入ってこない、入ってきたとしても。
でも今エ
だ
ンジ
から、
ニアリングとか土木工学とかはすごい高級取りになってますけどね、仕事もめちゃめちゃあるし。
で、あと、AI とかの親和性もあるっていうか、まあ、AI が導入すべき業務も結構あると思うので、例えば、交通システムとかって昔から、例えば信号でどのタイミングで青にしてどうしたらいいのかとか、交通道路、高速道路をどこに作ったら効率的なのかとかっていうのを交通システム工学ってやってると思うんですけど、それってなんかまさに AI が得意な分野じゃないですか。どうやってやったら交通システムがうまくいくのかなとか。あと、まあ、例えば、防波堤をどういうふうに設置したらいいのかっていうので、昔だと多分、波がこう来た時の圧力がこうなってて、全部プログラミングで打って、どこにテトラポッドだ防波堤作ったらいいのかっていうのがあるんでしょうけど、そういうのって今だったら AI で瞬時に何万件とシミュレーションをして、どういうふうにそれこそ津波を防ぐべきかとか、できるじゃないですか。だから、めちゃくちゃ、最先端の技術も必要とされてるところもありますし、やっぱり、デザイン的なところも必要なので、当然、公共建築物として、まあ、いかに美しい橋を作るかとか、あるので、それなりに、やりがいがある業務だと思うんですけど、なかなか、土木って言ってしまうともう来ないので、最近もう土木という言葉が死語というかですね、使われなくなってきてしまって、結構大学で土木工学科ってなくなっちゃってるらしいですね、なんか。
まあなんか談合してたイメージがあるからな、やっぱ。
いや、なんか、それ田中角栄のイメージもありますよ。まあ、好きな人は好きなんでしょうけどね、まあ、あんまり、一般的に人気が出てくるかと言われると、まあ、ちょっとどうなのかなっていう感じのところなのかもしれないです。はい。ということか。まあ、ヘイトスピーチとかの話があったっていうところかな。あとは、今年の後半は、まあ、そうか。ちょっと裁判官と検察官の、まあ、昨今の、まあ、諸事情みたいな、まあ、人手不足みたいな話をさせていただいたってい
そうう で
と
し
こ
た
ろです
ね。
が、これはもう、でも裁判所検察官に限らないですよね。どこも人手不足ですよね、実際は。
そうですね。
公務員、国家公務員って昔すごい人気あったんですよ。まあ、要するに霞が関に行く人ですね。例えば、土木では国土交通省に行く人ですよね。で、人気があって、で、一番国土交通省とか官庁に入る、要するに官僚になる人って東大じゃない、東大の、での人が多いんですけど、なんかやっぱり東大の方も今やっぱあんまり行きたがらないってこともないのかもしれないですけど、昔ほど人気がないみたいなんですよね。
それは昔は日本が強くて国力があって日本人であることが誇りでみたいなやつがあったけど、日本の国が弱っていって国力が低下してきてるから、その国に対するカリスマ性っていうのが、ロイヤリティがめちゃくちゃ低下してますよね。
でもなんかそこは悪循環ですよね。だから今こそだから優秀な人が官僚にいないといけないのかもしれないのに、
もっと落ちないといけないと思う。そのほんま地べたを這いずるぐらいになると、そういう人が出てくるんだと思うけど、今は豊かなところから落ちていく局面やから、しがみつく人ばっかりなんですよ。日本を変えようっていうような人は
まあ、
今は
破壊
出
か
て
ら
こな
想
いんじゃ
像を
ないかな。
するっていう、 あれですから、まあそうですね。はい。じゃあちょっとすいません。また引き続き来年も破壊が進むとは思いますが、なんとか
緩やかな破壊やから困るんですよ。
まあ、
もう一気にガーンとやってほしいんだけどね、その。ゴジラとか来ないかな。
まあ確かにね、あそこまで来たらなんかもう変わりそうですけどね。でも、それこそ、だから、その、
はい、
漫画の話じゃないですけど、宇宙人来たら変わりそうですよね。宇宙人に侵略されそうになるってなったら、もう中国もアメリカも喧嘩してる場合じゃなくなってくるか
ただ宇宙人今来られたら
な。まあ、
絶
来る
対
だけ
勝て
の
ない
技
から
術力持って
ね。
る奴らだからね。でも
はい。
どうなんだろう、その、結構日本も昔、その黒船来た時そんなもんだったんじゃないですかね。もうもっと知ってたか、それは事情は。
じゃあ黒船来るじゃないですか。そっから日本がやったことって、海外への留学とかをして技術を吸収してきて、なんとか追いつけなんで、でそれで言うと宇宙から来ましたと、はるかイスカンダルから船が来ましたと。じゃあそっから交流が始まって、技術をたくさんもらわないといけないですよ、追いつくまでに。その前に侵略されるんじゃないです
そ
か。
れ、黒船で来たときは、まあ、一応お互い人間、ちょっと人種は違うといえど、一応お互い人間だっていう認識もあるわけだから、
そういう
そ
こと
こ
で
が
すね。
違っちゃうとまたちょっと怖い
はいはいはい。
か。まあまあまあ、そうですね。わかりました。まあ、ちょっとそれは破壊が行き過ぎてるということで、ちょっとすいません。そこまではできないと。はい。で、まあ、あと今年最後はもう本当にもう熊の話というか動物の話をさせていただいて、まあ、生態系がおかしくなってんのか何なのかっていうのはあるんで、ちょっと理由はよくわからないですけど、まあ、熊が人里にやってきたりとか、
なんかちょっと理由聞きましたよ、山の人
あ、
に。
そうなんですか、はい。
鹿が増えてるのが原因ですって。
ああ、だから、食べちゃうから、鹿が。
そ
あ
う。じゃあ熊が鹿食べたらええやんって思うけど、
ん。
鹿捕まえるのって難しいらしいですから。
まあ難しそうですよね、確かに。はい。
それ人を襲うよりも多分鹿を襲う方が難しいんですよ、熊的には。
そうかもしれない。まあ、
だっ
場
て
所に
山
よ
道とか
る
めっ
んで
ち
し
ゃ
ょう
速い
け
スピード
ど。
で走るでしょ、あれ、鹿とか。
だから、もともと、何なんでしょう、熊は鹿を食べる関係性にはないんですかね、その食物連鎖
いや、
上。
食べるんでしょうけど、なかなか襲えないんじゃないかな。その鹿の増え率と熊の鹿の消費量が釣り合ってないんやと思う。
なる
供
ほ
給の
ど。
方
あ
が、
れ、
鹿供給量の方が圧倒的に多いんじゃない、今。
鹿さん多いのはやっぱり漁師さんが少なくなったからなのかな。
うん、それもあるんじゃないかな。
なるほどですね。まあ、ちょっと放送の性質上、こう、事件とか問題を扱ってるので、あまりこうポジティブなことが伝えられなかったので、来年はもうちょっとポジティブな、ことも、放送で話せたらなと思います。
今年のめでたいことって何がありました？
今年はですね、まあ、弁護士放送で言うと、
はい。
初めてオフ会を、初めてか。まあまあ、イベントとかはやったことはあるんですけど、
確か
今
に、確かに。
年、オフ会やりましたよね。オフ会らしいオフ会というか、新橋で。ちょっと来年できるかどうかって言われると、ちょっともう山本さん次第ですけど、まあまあちょっと、できたらまたやれればいいかなとは思いますけど、っていうところですかね。まあそれぐらいですね、今年良かったことって言ったら。
そうか。
はい。
まあね、来年はいい年になればいいな、じゃあ。日本、
来年
まあ、
も、
円安
はい。
も問題やから、これもなんとかしてほしいけど。
まあ、それはもうちょっと私にはもうちょっと預かりできない話だから、もうどうに
確か
もな
に。
らないですけど、
まあ来年はいい年になるんじゃないかな。
馬年ですからね、来年。
ほうほうほうほう。
馬年ですよね、来年。
なのかな？
いや、馬年ですよ、確か。違うかな。いや、僕の年から、僕、馬年なんですよ。だから僕の
年
年が
男。
完全に分かると思うんですけど、多分馬年です、来年。
なるほど。じゃあ来年は
はい、もう馬馬車馬のように働いて働いて、
はい、
もう働きまくろうと思ってます。はい、
ああ流行語大賞になりそうな言葉。
はい、そんなこと。山本さんに強要してるわけじゃない。自分に
はいはいはい、はい、
自分に言ってるだけなんで、はい。
う
ん、
まあ、来年はうまく立ち回っていただければと思います。馬だけに。
ありがとう、ありがとうございます。すいません、はい、すいません、はい、こんな感じですけど、弁護士放送また来年も引き続きお聞きいただければ幸いですので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは皆様、良いお年をお迎えくださいませ。
さようなら。
さようなら。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお、本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。